このイエス様が私たちの主であり王であることを宣言いたします。イエスキリストに次ぎされた一人一人として、主よ、今日も命が芽生えますように、栄光が芽生えますように、権威から威力、尊厳、勢いが芽生えて花咲きますように。この地上において、地上に追い回されるものではなく、主よ、地上を治めるものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。栄光から栄光へと歩むことができますように、主よ、キリストを信じる信仰の力を与えてください。御霊によってこれが栄光と教えられて、その栄光の道を歩むことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。イエスの皆と師匠と命と栄光によってこの地が祈ります。主よ、私たちはあなたに祈ります。私たちに与えてくださった子供たちを、主よ、あなたが覚えてください。そして彼らがこの世に酔いしれるものではなく、この世においても、主よ、イエスキリストに御言葉に酔いしれるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。地獄と天国は確実にあるもの、その中において私たちもこの命というものが永遠に生きるということを彼らは知ることができません。長く生きても100年足らずのこの命、これを主よ、本当に今日何を食べようか、何を着ようか、そういうことで何を飲もうかということで費やすことはありませんように、主よ、永遠の世界のために聖なる貯金ができる私たち、そして子どもたちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。本当に地獄というところがどんなところか、まだその場所において永遠に生きなければならないことがどれだけ苦しいことか、それを知ることができますように、知ることができますように、知ることができますように、イエスよ、あなたが体験させてください。イエスの皆によって体験させてください。イエスの皆によって体験させてください。イエスの皆によって体験させてください。その中においてイエスの皆を呼ぶことによって救われることを体験できますように、体験できますように、体験できますように。イエス様、あなたが助けてください。イエスの皆と父子と命と栄光によって、主よ、あなたが本当にボンディオ・ベラドの手において本当に死なれて、そして3日目に復活されたお方、このお方のみに救いがあることを彼らは知ることができますように。イエス様、あなたが祝福してください。今私たちはあなたに祈ります。彼らは本当に小さい時に、本当にこの乾いたスポンジのような時に、イエス様をしっかり知るべきでした。でもその時に、主よ、本当に彼らの魂が軽んじられていることを、主よ、私たちがそれに気づかなかったことをあなたが許してください。子供たちにもっともっと生きておられる主を教えるべきでした。そしてその子供たちに、主が私たちに何をしてくださったのか、それも私たちは明かすべきでした。そして子供たちと共に本当に祈り、そして祈りに応えてくださる主を体験させるべきでした。主は私たちにそのような子育てがなかったことをあなたが憐れに許してください。でも主よ、私たちをあなたが育ててくださった孤独、彼らも育ててください。恐れ敬う心を与えてください。地獄を恐れる心、それによって本当に清めに至ることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。助けてください。助けてください。主よ、私は本当にこの悪霊との戦いの夢をもう毎日のようにあなたは見させてくださいました。そしてその中において霊の状況をあなたが教えてくださり、本当に私がこの霊においてキリストで満ち満ちている時というのは、もういくらでもいくらでも戦えることができて、霊において私が本当に、キリストから離れている時は、もうその戦うのにやっと、そして勝てない、そして本当にもう苦労をする、そのような夢をあなたが見せてくださって、まだ奮い立ってあなたの御前に恐れて悔い改めて立つことができたことを繰り返されたことを私は覚えています。主は子供たちにも体験させてください。体験させてください。この本当に見えない この世界において戦いがあると、その戦いが本当にあるということを彼らが体験できますように。主よ、あなたが私に本当に持たせてくださったこの御言葉の剣を彼らにも与えてください。そしてイエスの御名を持って本当に挑む時、勝利する自分たちを見ることができますように。主よ、あなたが助けてください。イエスの御名なしの時に自分たちがどれだけ無力なものであるかということを体験できますように。主よ、あなたが彼らに聖なる体験をさせてください。そしてその体験の時にキリストの皆を、イエス様の皆を呼ぶ力を与えてくださって、イエス様の皆を呼ぶ力を与えてくださって、子供たちが一掃されますように、本当に新たにされますように、力強くされますように、立ち得てあまりあるものとなられますように。主よ、あなたの皆を与えてください。主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光と嫌うもなく、彼らの思い、心、感情、霊魂、魂に与えてください。そして手足の技に与えてください。そして主よ、あなたが忌み嫌うもの、本当に彼らも身震いするまでに忌み嫌うことができますよ。イエスよ、あなたが祝福してください。御霊が、御霊がキリストの栄光へと歩ませてくださいますように。キリストの栄光のためにその地獄を見せてくださいますように。イエスの御名に栄光と力と、そして勝利があることを教えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
では今日お恵みいただくのはマルクによる福音書の7章24節から30節です。マルコ7章24節から30節。ではお読みします。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけて、すぐにやってきてその足元にひれ伏した。この女はギリシア人で、ツロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えていった。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか？それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。
アーメン。
女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。
アーメン。
アーメン。では一言お願いします。昔も今も変わらず生きて働かれるイエス様、今この時代においてもこの御言葉は真実であり、このことが私たちの身に起こることを感謝いたします。主よ、今我らは御言葉に向き合いました。主よ、本当にこの時代、コロナがはびこるこの最中、主よ、あるものは遠くから、あるものは近くからあなたに集いました。あなた皆のもとに集いました。この一人一人にあなたが今日も豊かに報いてくださることを覚えて感謝いたします。どうか御言葉取り継ぐ正面の唇を清め、預かる人々の耳を清め、ともどもあなたの命に豊かに預かるこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
イエス様は昔も今も同じです。このことを見せてくださる主です。ここの、癒しのケースは、まず母と娘ですね、出てきますけれども、娘が悪霊に取り憑かれております。 なんで悪霊に取り憑かれてしまったか、ね、小さい、ね、本当に小さい娘なのに悪霊に取り憑かれてしまったのは、それはこの地方、ね、ツロフェニキアという地方が、ね、とても悪どい環境だったんですね。偶像礼拝がはびこり、ね、悪い習慣がはびこり、そしてまじない、呪術、占い、そういった類が、ね、盛んなところにおいては悪霊が働きやすいものです。パウロも、ね、占いに疲れた女を、ね、癒しましたけれども、その地方が、ね、その、ね、占いとかまた、ね、魔術とか偶像礼拝盛んだと、こういう小さい娘でも悪霊に疲れてしまうんですね。で、悪霊に疲れた小さい娘、母がそれを見て本当に娘が、本当に苦しんでいる、娘が、本当に悪い状況になってしまった、もう、すごい暴れ回ったりね、また苦しんだり、そういうことを本当に母親は、ね、耐え難く思っていたんですけども、でそこにたまたまイエス様が来られたという噂を、ね、聞きつけたんですね。イエス様は隠れて、ね、もう誰にも知られたくない、このツロの地方、そういう悪霊に使えるような、ところですから、そしてなおかつイエス様はまず子供たちに満腹させなければならない言いました。まず救いはユダヤ人に対して、この神の民に対してこの福音がまず語られなくてはならない、その後順番として、まあ、異邦人なんですけど、まだその時ではなかったからですね。でそれでイエス様は、まあ、この、まあ、隠れていたいと、ね、誰にも知られたくないと思われたんですけど、しかし隠れていることはできませんでした。この女性、ツロフェニキアの女が、聞きつけてイエス様がこの地方に来られた、聞きつけてやってきました。なぜ来たか、イエス様には癒していただけるという 信仰があったからですね。だからイエス様のところを訪ねて、そして、まず彼女がしたこと、それイエス様と出会った時すぐその足元にひれ伏した、ね、25節に書いてあります。その足元にまずひれ伏すこと、まずイエス様が権威あるお方だ、悪霊を追い出し病を癒し、そして何でもしてくださるお方だということを、ね、それを、ね、信じてまずひれ伏すことです。イエス様はいろんな、ね、形で癒しを行われるんですけども、この癒しのケースは、ね、100%、その癒された本人の信仰ではなく 100%取りなす側の信仰ですね。母親の信仰、娘には信仰はありません。娘は遠くにいて、自分の家にいて、イエス様の現場にはいなかったけれども、 100% 母親の取りなしと信仰によって癒されたケースです。でそのために必要なのは、まずイエス様の足元にひれ伏すこと、 100% 従順、これをイエス様にまず示すところからです。で、まあ、彼女は26節、まあ、ギリシャ人、ツロフェニキアの生まれである、そして、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。ですから一度や二度ではないです。一度願ってもイエス様に無視されている、二度願ってもイエス様に反応がない、お祈りしてもお祈りしても反応がないけれども、それでもずっと願い続けているんです。でそれで、ね、ようやくイエス様からお言葉をいただくんですけども、そのお言葉は非常につれないお言葉でした。27節、するとイエスは言われた、まず子供たちに満腹させなければなりません。まず、この女からすれば、女はまたその娘は子供たちの範囲外なんですね。まず子供たち、ユダヤ人、神の民を満腹させてあげなければならない。まずですから、ね、満腹する、あなた方は満腹できませんよと、まあ、半ば言われたかのような、ね、ものですね。でそれで、ね、しかも子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと、ね、言われました。本来子供たち、ね、神の子たちに取らさせてやるはずのパン、ね、それを取り上げて、ね、子犬に投げてやるのは良くない、ね、子犬呼ばわりされました。それはですから、この癒しの技を、ね、ユダヤ人から取り上げて子犬であるあなたに投げてやるのは良くないことだって、ね、ことを、まあ、言われたんですね。で彼女はそれで、ね、へし折れるかというと、そうではありませんでした。 感謝の言葉、28節は、主よ、その通りです。まず、アーメンしたんです。イエス様、あなたがおっしゃることは、その通りです。けれども、イエス様、あなた、私のことを子犬呼ばわりしましたね。そうです、子犬です。けれども、世間では子犬さえも、食卓からこぼれ落ちる、子供たちのパンくずをいただきます。ですから、その本当におこぼれでも、本当に神の子たちに本来与えられるべき、その癒しの技、良い技、悪霊追い出しの技、そのパンくずでも、私は預かるのです。そういうことを言ったんですね。もちろん私たちはイエス様によって神の子、神の娘たちです、もちろん癒しの技、悪霊追い出しの技、それはイエス様から預かることは、イエス様の名前によってできますけれども、ここで、私たちに示していること、これは諦めずに祈り続けなさい、取りなし続けなさい、そしてイエス様の前にひれ伏しなさい、従順の姿勢を示しなさい。するならば癒しは自動的に行われるものですよ。なんで自動的なのか、これ29節でイエス様が言われた言葉が、非常に興味深いです。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか？それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出てきました。日本語の訳ではそう書いてあるんですけども、原文直訳的には、このあなたが発言した言葉のゆえに、もう行きなさい、悪霊はもうあなたの娘から出て行ってしまった、もう過去神を経なんですね。悪霊はそのあなたの言葉のゆえにもう出て行ってしまった。イエス様はもともとこのパンくずを、子供から取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないって言いました。けれども彼女、このイエス様を信じる信仰のように、イエス様なら全てがおできになるというそのことを信じて、そしてイエス様の言葉に対してアーメンしました。その通りです。そしてその言葉を、御言葉をイエス様の言葉は御言葉です。その御言葉を盾にとって、御言葉を人質にして、子犬、そうです。でもじゃあ世間の子犬は、主人の、食卓から、こぼれ落ちる、パンくずをいただきます、そしたら本当にその信じた通りになったんです。パンくずをいただいたんです、彼女のその言葉のゆえに、悪霊はもうあなたの娘から出て行きました、出て行ってしまった、でそれで女が家に帰ってみると、その子は床の上で伏せており、悪霊はもう出ていた。
ここですごく重要なのは、この子供がなんで悪霊に疲れたかっていうこと、本当に重要なんです。その地方が、すごく罪深かったって言ってるでしょ。罪深い言葉、罪深い習慣、罪深いいろんな見物、罪深い、風習が満ちているんですよ今ね。私たちの子供を育てるところがまさにそうなんです、罪深いことが平気なんです。罪深いものを昔はね、罪深いものを見るためにその場所に行かなきゃいけなかったの。今は罪深いものをこれで全部見ちゃうから、本当にね、この見えない世界と皆さんはもう毎日、私もそうなんだけど、毎日戦わなければならない。見えない世界と戦わなければならないんです。なぜ？目の前にあって、子供たちの手にあって、神の御言葉があなたの手に、あなたの口にあるって言ったでしょ、聖書なのに。それはね、もう今ない、悪霊サタンによって仕込まれたこのね、この地上の世界の悪い習慣や言葉、風習、罪の数々を罪じゃないと言っているものが彼らの、手にあるんです、そしてこの手にしたものを通して得たその情報を持って、友達同士下がぶりをして、その話をしていた。
言って、そして親である私たちとは全然見解が違う。教会が超の通り世界中に出て最後ですよ。그래서ここね、本当にこの母親の信仰が私たちに必要なんです、
ね、
この母親の信仰が本当に私たちに必要なんです。だからこの母親の信仰に立ってね、ただ単にお祈りするということではなくて、お祈りをしたならば気づいたことに対して褒めるべきことは褒めて、戒めるべきことは戒めるんです、ね、今あなたがやっていること、それ間違ってるよ、ね、それね、もう間違っていることをずっとするとね、私も悲しむしイエス様も悲しむよ。で、間違ったことはあなたにその結果を出すよ、言わなきゃいけない。今あなたが間違っていることをやってるでしょ、それに対してね、その結果はね、あなたに来る。それでね、そこで宣言しちゃった方が、宣言しちゃった方が、それに宣言した言葉によって動き始める。動き始めて良くないことが起きちゃう。子供にとって、あ、良くない、あ、お母さん言ったのに、お父さん言ったのにね、忠告を無視したらこうなった。だから今忠告したことをね、キリストにあって忠告したことをあなたが無視したら、忠告、私が忠告したことが正しいっていうことをあなたが知るようになる。言わなきゃいけない。皆さんが一番怖いのは何かって言ったら、赤ちゃん育ってる時もね、赤ちゃんが静かな時一番怖いの。赤ちゃん静かな時というのはね、跳ねたり飛んだりしてると、あ、跳ねたり飛んだりしてるから安心できるの、何をしてるのか分かるから、うん、ということなんだけど、突然静かになった時というのはね、子供危ないことしてる、うん、皆さんの子供が皆さんに対してね、口数が少なくなるね、少なくなりつつあるっていうのはすごくとっても良くないです。なぜかしたらね、霊的にこう言ってるの、あなたと私の見解は違うよ、あなたの考えることと私が考えること違うよ、ということを言ってるんですよ。だからこのね、親子で共有する世界を持つことが必要な、共有する世界を持つことが必要な、例えばの話、月にね、1回でも2回でもね、どこか星に行くだとか必要でしょ。そんでね、その場所にいる人物事を通して共通な見解を持つ。なんでこれしなきゃいけないかって言ったら、私たちにこの人の立場じゃなくて、私たちがこの人たちを慰めなければならない、手助けしなければならない、その立場にしてくださったことを感謝して、ね、私たちはこのそれを、これを覚えてください。欠けがある人たちがいるじゃない、体に欠けがあったり精神的に欠けがあったりする人たちがいるじゃない、その人たちはね、神様が世直しのために送ってる天使なんだよ、ね、もし古代満足な人ばっかりがいたら、その世界はどうなるかって言ったらね、力ずくで掴み取る世界になっちゃう。で、いつの世がそうだったかって言ったら、ノアの時代がそうだった、うん、ノアの時代の前に神の息子たちが人の娘に惚れて、ね、神と縁切りして人の娘をね、めどりに行くんですよ。そして神様と縁切りされた、その世界がずっと続くの。だから神の、ね、息子たちだったので、もう頭がいいんですよ、あらゆる面において、ね、でそういうものが力ずくで生きる人たちの世界に行って、力と頭が一緒に手に入っちゃったので、その世界においてもやることなすこと全部できちゃう。 そういうような状況であって、どっちみち神様と縁切りしたんだから、この世が終わりなんです彼らにとって。だからこの世の、ね、あの楽しみのためにこの世が終わりなんで、もう何でもござる、何でもするということをしたので、神様が人を作ったのを、ね、嘆いたって書いてあるでしょ。反対ネタ、反対ネタ、欠けがない。もうだからその時にもうすごい、あのもうね、ヘラクレスみたいなそういう人もね現れたし、頭いい人ね、だからもう頭は良くて力が強いやつが何でも答えれる世界だったので、主が水を持って全部滅ぼしたっていうことなの。だから欠けがある世界というのは、人が人としての心を取り戻すチャンスを与える世界なの。例えば孤児院だったらね、あの子供を散歩させるとか、本読んであげるとか、一緒に遊んであげるとか、いろいろとあるんですよ。でそういうとことちょっとあのこう提供を組んで、親子が一緒にやる、親子が一緒にやって、その心が回復される、いい？これをやったら奉仕するつもりで行くでしょ。いいえ、皆さんと皆さんの子供の心が回復されるの。必ずやってください。尊いことが分からない子供として今育ってる、ね、いいことも悪いことも分からない。悪いことなんですよ、ね、いいことが分からないっていうのは悪いことなの。だからまあこうアメリカ人の子供たちがね、映画やなんか見てるとみんなアッパラッパに見えるけど、とんでもないね。彼らはね、悪いことした時に奉仕っていうことをさせる、ね、社会奉仕で、その社会奉仕をすることによって心をね、ある意味取り戻せるんです、ね、取り戻せる。社会奉仕もその人に合った社会奉仕をさせる。だからエクレシアの子供たちは少なくてもそういうことで心を保つということを、ね、何とかしなければならないということなんですね。ね、本当に、その弱いものを手助けする、手助けするということによって、神が作られた、この神に似せて作られた人間性、それが芽生える、芽生える。小さい子供を見るとみんな目尻が下がるよね、うわーってね。そしてその子供に要求することより、その子供に知ってあげることをみんな考えるよね。だから泣いたらあやしてあげる、ね、おむつを見てあげる、全部してあげても気持ちいいじゃん、やってあげたと、ね、気持ちいい。それと同じようにできたら子供たちのところと老人のところをやってほしい。なぜ老人のところ、ね、本当に人間関係しっかりして、聖書が言ってる、ね、この家族関係を築くというのがどれだけいいか分かる、ね、家族に見取られて、ね、介護されて、そして家族と一緒に食事を共にして、ね、これが本来だよって。どれがいい？やっぱ家族と一緒がいいでしょ、じゃあ家族と一緒に本当にこう 綺麗な世界を作る見本、見本を私たちからちょっと作っていきたいなと思うよとか、その共通って今度は何をするか、その共通のこの何かを一つ作らないと、これちょっと私は良くないと思います。前も私がね一度皆さんにこれをねお話ししたことがあります。で今年はねもう切実にこれをやった方がいいと思う。子供たちの心なんかね皆さんの力で取り戻せないね。目の前にあるね状況を見て神が作られたその心をね芽生えさせることによってできることなんです。成田の方にも孤児院とかあるはずなんですね。だからキリスト教関係の孤児院があるかどうかちょっと調べたりして、そういうことにちょっと皆さん積極的に、じゃないとね心なしの子供になっちゃうんだよ。恐ろしいよ心なしの子供って。心なしの子供ならいいんだけど、心なしの子供って A だ、ね、A だったら天国行くじゃんとりあえず、ね、責任がないからということなんだけど、心なしじゃなく理性があって心なしというのはね心をね悪霊沙汰に窮じられるということなんですよ。だから会話が乏しくなっているということに対して子どもたちはなすすべがない。皆さんの責任です。皆さんの責任ですので、まあ一度ぐらい見学に行ったりしてそこの関係者と会ったりで、どういった子どもたちがいるのかそれを聞いて、でその中で自分たちの家族でケアができる子供を見つけたり、して世話をする、世話をしてそこにいる子供たちの心をケアしていく、役に立てていくということをしていくとね、すごくいいと思いますので、ぜひこれをね具体的に調べて実践してください。いいですか。これ絶対に皆さんのために必要だよ。今ね心なしの世界で生きてるんだよ子供たち。だから彼らを通してそういう良い風潮そういうのがこう芽生えていく、そういうのがすごくいいと思うよ。行ってみるとさ親から捨てられた子供、親がもう育てることができなくて預けた子供もいろいろともう本当にいるんですよ。小さい時に幼い子がもう子供を産んでしまってそこにいる子とか、もう彼らの人生にとってもうすごい私たちが教えなければならないことがそこにある現実問題。ぜひぜひ今日ね私ちょっとびっくりしてるのはこの見事は私がもうずっとある時ずっと私がもう握りしめて祈ってたその言葉ですよ。それなのにその見事をまだここのところ与えられて、ああ必要だなと思っていったところ、朝は今日ここだったのでちょっと私びっくりしちゃって、ああやっぱここだったんだ。ですごく今ね良かったのが、主はこう言ったよね。あの子が盲目なのは、あの人が盲目なのは親のせいですか自分のせいですかとかそういうこと言う。そしたら誰のせいでもない、ね、神の栄光のだなと。今何かが起きている時にそれを災いだと思ってはならない。神の栄光を見るためなんです。いい？そこに立たなきゃダメだよ。そこに立たないで、はあ、どうしよう、なんでこんなことが起きるんだろう。それはね、 闇と光がこうやって動いてるの。闇と光が動いてる時にその闇に対して、ああこれによってね、あの闇の力を私たちがこう把握した時、その時に、あ、私がもう分かってしまったのでお前終わり、私がもう分かったのでお前なんか終わりだよということで、私はね、その正体がパッと分かった時に一番最初に思い出す言葉ね、光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかった、イエスの御名に出され、もうまず先にこれはバッと出てくるんです、ね、もうお前光、あの闇だったんだけど私分からない、でもね私の中にある光が今闇をねパッと照らして、これ闇だよって教えたので、お前もうおしまい、ということですね、うん、だから、そういったことをしながら子供たちの方でなんかね、一つね自分たちの会ができたり、他の子供たちもちょっと入れたりするときは、あの具体的に彼らがいろんなことができるようになったり、奉仕しっぱなしっていうことではなくて、やった後に、これがなんでこういうことになっているのか、今の状況は、この子はなんでこういう状況になっているのか、ね、でこの子が通常だったらどうあるべきか、ね、これからこの子はどうするべきかということについても話し合うことが私たちには必要なんですね。だからね、社会においてこのあのちょっと、うん、世直しのための、ね、なんか一つのシステムを立て上げるということが、それをしかも私たちの子供を通して立て上げるということは本当にあのいいと思います。あることが起きた時に、思いも心も感情もこの行動力も光に向けて前進する、そういうことをあのすれば勝てる、ね、そうじゃなくて起きたことに対して、はあ、どうしようということだと、どうなってるかって言ったらね、闇に食われた状態。ぜひぜひあのなんかあの闇ったことを、良くないことを見つけた時には、あ、これが今取り締まる時だ、これの劣行を取り除く時だ、これを踏みつけて、そしてもう火の中に投げ込む時だということとして認識をすること、あ、どうしようっていうね、恐れる認識は一切してはならない。私が取り締まる力がない時には見えない、取り締まる時がない時はね、見えない、その、人の悪さ、私に取り締まる力があるからそれが見えるんですよ。で、ただ見解を取り締まる、その見解を私の見解ではなくキリストにあってということが必要。今締める時も、私の言葉なんかね力ないだから、これはイエス様を見ても人が見ても良くないことだよ。で、それについての責任は必ずあなたに負ってくる、うん、だから今その責任があなたに追い迫る前に、今自分のね行いを正しなさい、自分の言葉を正しなさい、ね、自分のこの習慣、それを直しなさいということで、ね、言っておくと、次はね、これはその子とイエス様の世界になる、うん、そうすると一番勝負が早い。あのね、不思議なことだよ。私はね、いつもね、闇と光はパーセンテージだよ。で、闇とは何かって言ったら悪霊サタンの支配する世界だよね。で、光とは何かってイエス・キリストが支配する命の世界なんです。闇と光のパーセンテージの中で私たちは動いている。で、私たちのこの、光としてのパーセンテージが多い時というのは、闇は必ずこう混ぜるようにもう 100% になっているんです。あのね、笑っちゃうんだから、礼拝の時に礼拝の習慣がこう悪い人いるじゃない、こう居眠りしたりする人、 そういう人がね、あのうちの天童師がみんなね笑ってるんだよ。もう出てるなと思って、あらららら、先生がこうする瞬間に起きるって言うんだよ。私がこっちに首をこっちに回す瞬間に、あまりにもそれがすごすぎて、みんながねもう何あのタイミング何あのタイミングと思われるぐらい。なぜかって言ったらね、他の人の時になんでその人たちしないの、ね、やっぱ光なんですよ。見張ろうとしている光の力は私の方が強い、ね、もう一人でも私はもうそういうのはもう全部取り除いてまっすぐにしたい、そういう思いが強い人なんで、うん、このね、本当に子供たち、この女の子供もそうなんだけど、ね、その汚れがね、本当に大変なんですよ。だから私はね、あの子育てしてる時に子供たちの一日、それを夜お祈りで必ずお祈りをして彼らの汚れを取りましたよ。うん、お祈りをしてその汚れを取る。今日ね、本当に自分も知らないうちに汚れを受けている、見て受けて聞いて受けて、その受けた汚れが思いの中に留まっているかもしれない。だから主よ、まだ子供です、あなたの血潮で清めてください、というお祈りをして、で今日一日の疲れを全部あなたが癒して、そして本当にキリストの懐にあって安息させてください、というお祈りをさせて、この清い状況の中で子供を寝かすっていうのも私たちの責任の一つでもある。だから私はいつもね、この、最後子供たちをお祈りして最後家のもののね履物を全部私はねもうまっすぐにするんです。まっすぐにして、もう本当に汚れているところをね、歩いたならば許してください。そしてこの履物で明日はまっすぐに歩けますように、はい、だからね、学校で呼ばれたことない、ね、誰かに あそこの子供はって言われたことない、ね、とりあえずこう本当に、うん、忙しい中、ね、不警戒なんか行くといつも挨拶されてた、いつもお世話になってますって、うちの息子が助かりましてとか、ね、そうされてます。で、何にもしてないですよ。私がしたのは、小学校 5,6 年まで歯磨きしてあげたことと、お祈りしてあげたことと、共通の会話を必ず何か一つ取ろうとして、でそれで共通の見解を持とうとして、それをやってきたこと、あとはね、したことないんですよ。宿題しなさいも私は言わない人だから、うん、宿題しなさい、勉強しなさい言わない、勉強しなさい、勉強したかったらすればいい、うん、ということと、勉強できていて行いができてなかったら私は学校なんか行く必要ないと思ってる人だから、うん、学校行ってあなたが悪くなるんだったら行かなくてよろしい、うん、でそういうこと。だからうちの子一番怖いのがね、学校行くなっていうのが一番怖い。ちっちゃい時からね、仮病をしたりなんかすると、もう私はもうものすごく取り締まる人だから、うん、この状態ですよね。良くないこの世において汚れをたくさん受けているので、受けた汚れが彼らにとどまって、ね、そういう状況になってしまう、ね、そういうことですよ。だからこれを私たちがね、認めない限り取り掛かることはできない、ね、このね、本当に悪い世界で子どもたちが生きているということをよく覚えてください。そしてそのためにできることというのは、心を取り戻すことがまず必要なんで、心を取り戻すために何が必要かって言ったら、自分は答え満足、そして賭けがある、ね、その不幸を見てない、不幸、ね、 特にこの日本というのはね、子供たちもね、あの1枚2枚こう覆っていて、絶対本当のこと言わないから、子供たち同士も本当のこと言わないから、だから日本はまだそういうところなんで、本気でこう、ね、人間性、本気でそのいろんなものを見るチャンスがない。だから、老人と子供を見せるべきだと思います。で、欠けがあるところというのは見せるべきだと思います。だからなるだけそれぞれ、書いたらリサーチしてください。インターネットを通してでもリサーチして、どういったところがあるかというのをちょっとリサーチしてもらって、そしてちょっと場所を決めたり、して本格的にそれをやってほしいと思います。はい、
はい、私から言うことは何もありません。
さあなら今から今日はね、子どもたちのために祈りましょう。子どもがね、一番逆らうのが、いつ逆らうかというと御言葉に対してです。御言葉による世界を押し付けると思って、他の親はやってないので、やってないので、その御言葉の世界をなんで私に押し付けるの、ということなんですね。でその時、何かって言ったらね、右も左もわからない状況で起きたことはね、本当に救いようがあるんですっていうことだけど、御言葉の世界に対して認識を持って取り掛かろうとしてる時っていうのは、もうこれは子供だと思っちゃいけない。闇の力です、闇の力です。御言葉の世界に対して盾をつくという闇の力ですので、それはね、もう本当にね、イエス・キリストの御名によってへし折って取り去らなければならないんだけど、その見えないものをへし折って取り去るために、それに同意している子供の気持ちを取り除かなきゃいけない。それに対して同意しているね、なんでそれしなきゃいけないのとか、そう統一しているその子供の気持ちをね、へし折らなければならない。でへし折る方法として一つ、子供は結婚する前というのは親に保護される存在なんです。で親が泥棒してきなさいって言ってない、人殴ってきてくださいって言ってないんです。その親が御言葉によって言っている世界がね、悪いことを、これ悪いことなの、言っていることが悪いことなの、でそれが良くないと言ってるんだったら、良くない理由を言ってごらん。なんでそれが良くないの、なんでそれが嫌なの、じゃあそれが嫌っていうことであるんだったら、嫌っていうことがなんで嫌なのか、誰が聞いても納得できる理由を言ってください。物事はね、理論的にね、理屈を立てて言わなければない。ただ嫌っていうのはダメだよ、ただ嫌っていうのはダメだよ。なんであなたが嫌なのか、嫌なのか、それがね、どういう面で嫌なのか、誰が聞いても分かるように、じゃあ説明を立てて言ってくださいっていうことを言うんですよ。それで説明ができないんです。言った時説明ができない、で説明がつかないことね、私が説明ができて、あなたが説明がつかないことであるとするんだったら、あなたがやっていることが正しいっていうことではない。正しいことだったら説明ができるはずだよ。ただ面倒くさい、ただ嫌ということは、それはこの地上で通るべきことではない。どの世界でもただ嫌、やりたくない、めんどくさいということで物事は一切通りません、例えば やらないとか、もう言ったことを聞かないという時というのは、親としてのその権限必要です。 私はね、子供から、本を取り上げたり、携帯を取り上げたりしたこと一度もないの、うん、で昔の携帯はそこまでのものではなかったし、だからまあ私は幸いその時はまあっていうことなんだけど、ね、これがあってうちの子悪くなってるなと思ったら、もうそれをね確実に取り上げた方が、取り上げる時にね損したと思って、しちゃいけないんです。もう取り上げた時にはもうトンカチで割る、トンカチで割る。これによって盾をついたり、これによって怠けたり、これによってあなたの人格が悪くなるんだったら、私にとってこれは敵です。ということでね、割っちゃうんです。本当にこれよく管理しないとダメだよ。これ管理しないと大変。だからすごい盾ついてきてる時っていうのは、大体これの世界に何かに見えてるか、これの世界の何かに影響されてるか、これの世界にもっとしたいのにその時間が制約されるのが嫌ということなんですよ、大体。だから牽引になっているのをもうやる時はその代わり感情的にやっちゃいけない。話し合いをじっくりして、結局は理由がない、理由がないということは、あなたもあなたのしたいことを制限しますよということで、本当にしっかり話し合った後に、これをなんかこれだけ電話だけじゃなくて何かを取り締まった方がいい。それと家はねオープンスペースがいいんです、オープンスペースがいい。それで隠れた空間を作ってはいけない、ということです。だからお互いがお互いをね見守ることが、同じ空間に行ってね一緒に生活するということなんです。だから一緒にこの空間にいるときは、お母さんに失礼なことしないでね。一緒にこの空間にいるときに、私もあなたに失礼なことはしないということで、こう家の中に秩序を立てた方がいいんです。秩序、オープンスペース。だからもう寝る時、寝る時というのは、まあ兄弟がいたら兄弟一緒がいいね、いや子育て本当にね甘く見ちゃダメだよ。世は上げっぱなしだから、ね、そして私たちはね世に対して何にもできてない。子供たちのなんかについてベタベタベタベタ喋るのを、こうお互いにいろんなことがお話ができる、その親子関係をずっと持ってないとこれ大変、ということなんで、私が言ったことを皆さんそれなりに理解して、そしてそれにぜひ取り組んでくださいますように、イエス様の皆によって祈ります。子どもたちのために祈りましょう。では主よ、今私たちは子どものために今日の御言葉、子どものために今から祈りです。 主よ、世は子供たちを本当に私たちから奪い去ろうとしています。世の風潮が、世の主よ流れが、世の人の言葉が、この立ち振る舞いが、そのもろもろが本当に私たちの子供を取るぼしようとしている、その最中にいることを私たちは知っています。主よ、今まで緊張せずに本当に仕切りを置くことなく生きたことをあなたが憐れんでください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって憐れんでください。私たちはあなたに祈ります。ツロペニキアのこの女のように、主よ、私たちはあなたに祈ります。私たちの子供の中に入っているその闇の闇のそのもろもろのものを、主よ、あなたが取り除いてください。取り除いてください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって取り除いてください。御言葉の御言葉の御言葉の主よ、その本当にパンのくずを持って取り除いてください。取り除いてください。私たちは今祈りました。主よ、あなたが本当に解放してくださいますように。あなたが解放してくださいますように。あなたが解放してくださいますように。イエスの御名と血潮と命と栄光によって解放してくださいますように。イエスの御名と血潮と命と栄光によって解放してくださいますように。スロベキニアの女の子供が解放された孤独、主よ、この世の風潮から解放されますように。流れから解放されますように。見物から解放されますように。聞いた言葉から解放されますように。立ち振る舞いから解放されますように。イエスよ、あなたが解放してください。あなたが解放してください。あなたが解放してください。あなたが解放してください。イエスの皆と血潮と命と栄光によって解放してくださいますように。主をよろしくお願いします。主をよろしくお願いします。イエスをよろしくお願いします。イエスよ、今日私たちが書いた時、主よ、イエスよ、私たちが書いた時、主よ、あなたの御言葉のパンくず、それを食べた子供が、主よ、この世の寝所から起きていますように。イエスの皆と血潮と命と栄光によって起きていますように。起きていますように。起きていますように。主よ、あなたが助けてください。助けてください。助けてください。もしあなたがあなたの口でイエスを主と認め、そして神が彼を死んだ者の中からよみがえらされたことをあなたの心に信じるならば救われます。
アーメン。
人は心で信じ、木に至り、口で認めて救いに至る。主よ、私たちは今、主よ、私たちは今この御言葉通り、私たちの唇で告白しました。信じた言葉、信じたい言葉を告白しました。私たちの心の中にある言葉を私たちが告白しました。主よ、私たちの口でイエス・キリストを主と認めて、そして今神がイエス様を死んだ者の中からよみがえらされたように、主よ、私たちの子供を、主よ、あなたが死んだ死人の中から起こして、そしてイエス・キリストを起こしてくださった神の息吹が子供たち一人一人に息吹かれますように。主よ、あなたが祝福してください。私たちは心で信じて、主よ、あなたに告白しています。主よ、子供たちを通したこの救いをあなたが得させてください。得させてください。得させてください。私たちはあなたに祈ります。主よ、心に信じて、この御言葉を信じて、木に至りたく、主よ、口で今私たちは宣言しました。救いを与えてください。子供たちに救いを与えてください。子供たちに救いを与えてください。子供たちに救いを与えてください。主よ、聖書はこう言っています。誰でも彼を信じる者は恥ずかしめに遭うことはないと書いてあります。主よ、私たちはイエス様を信じます。私たちがイエス様を信じる信仰のゆえに、子供たちを通して恥ずかしめに遭うことがないことを信じます。イエスの御名と血潮と命と栄光によって、主は全ての人の主となった。全ての人の主となった。主よ、あなたは子供たちの主であることを、子供たちが主として本当に告白して、主の皆を褒め称えることを感謝いたします。誰でも主の皆を呼ぶ者は救われます。子供たちが本当に夢の中でも主の皆を呼んで救われますように。地獄を見た時も主の皆を呼んで救われますように。そのような体験ができますように。体験ができますように。体験ができますように。主よ、あなたが祝福してください。信じていないもの、信じていないものがとの ようにして主を呼ぶことができますでしょうか。聞いてない者がどのようにして主を信じることができますでしょうか。主を伝える者がいないのに彼らがどうやって聞くことができますでしょうか。主を本当に一人一人のお母さんが子供たちに使わされたメッセンジャーでありますようにありますように、そして使わされていた者として主を聞かすことができますように、そして信仰を植え付けることができますように、主をあなたが祝福してください。一人一人の子供に主を送られたもの、起こされたものでありますように、起こられたものにありますように、送られたものでありますように、主を、そして伝えることができますように、主を子供たちに本当に素晴らしい素晴らしいコスペこの祝福を主を伝えることができますように、主をあなたが祝福してください。祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。私たちにこれから主よ、子供たちが神によって作られたこの似姿を本当に呼び起こすために、子供たちのこの中から呼び起こすために何をしなければならないかということをしっかりと主よ、あなたが教えてください。そして親子で共にその心を呼び起こすことができますように、主をあなたが祝福してください。祝福してください。イエスの皆と師匠と命と栄光によって主を祝福してください。弓を祝福してください。光を祝福してください。そして雪道を祝福してください。そしてこれから続く子供たちをあなたが祝福してください。そして彼らが本当にイエスキリストにある本当に祝福された一人一人として主の皆が崇められますように、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。感謝いたします。感謝いたします。彼らが本当に賛美を通して小さなこの唇を動かして本当にショートメッセージを通して本当に主の御言葉を褒めたたえる働き人でありますように、主はあなたが祝福してください。人の心を呼び覚ませるイエスキリストへと立ち返らせる名人となりますように、主はあなたが祝福してください。主のなさる技を私たちは期待いたします。私たちがなすべき技をあなたが教えてください。そしてなして実りますように、私の名によって祈れ天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださった私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって祝福して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。主を感謝します。